と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原がお届けします。9月になって、すっかり秋めいてきましたね。秋といえば、皆さんいろんな秋が、考えられると思いますけれども、私はもうもっぱら食欲の秋です。皆さん芸術の秋とかスポーツの秋とかで、秋になったらおしゃれもしたくなるかなと思います。今日はおしゃれのお話も交えながら30分お届けしていきます。よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月は、建物のリノベーションと社会貢献事業というテーマでお届けしております。今回は NPO 法人サリューの吉川陽子理事長にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、 NPO 法人サリューの吉川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サリューっていうところではどんな活動を行われてますか？
はい、ですね、サリューでは、女性の精神障害者を対象に、就労支援 B 型事業所というのをやっておりまして、はい、皆さんにものづくりの仕事をしてもらっています。で、まあ、その一方で、はい、精神障害の方 の、まあ、その苦労であったりとか大変さというものを、まあ、地域の方に知ってもらうために普及啓蒙のイベントもたくさんしています。
はい、あ、そうですか。はい、サリューにはどんな方が働きにいらっしゃってるんですかね？
最初 の、 その18年前の開設当時は、まあ、性被害の方とか家庭に居場所がない方とか、はい、まあ、社会や、まあ、自宅家庭とかで居場所がない方を対象にしてたんですけど、はい、まあ、最近はその働きづらさとか生きづらさを抱えている、まあ、割とその何ですかね、その当初狙っていた方とはまた別にもうより多くの方が今利用されているという感じです。はい、
あ、そうですか。女性だけ、うん、ということなんですね。はい、それももともとそういうコンセプトで始められたということですかね？
はい、そうですね。どうしても、うん、まあ、先ほども申しましたように性被害の方とか、うん、まあ、そのお父さんがすごく怖い家に育ったという方とかいらっしゃると、あ、まあ、どうしてもその不正的なものであったりとか、はい、男性的なものが苦手という方がいらっしゃいまして、うん、まあ、そういう方に少しでも安心できる場所というところで、はい、やっぱりこう女性だけの方がこうホッとできるとか、うん、のんびりできるとか、はい、自分らしくいれるという方がいらっしゃって、はい、まあ、そういう方のために、うん、まあ、そのすごく実験的ではあったんですけど、はい、一度女性だけで、はい、まあ、居場所作りをしようというのが発端です。
あ、そうですか。実際資料とかホームページで作っておられる商品を拝見したんですけれども、うん、つまみ細工とか、はい、まあ、ポーチとか、うん、そういう商品も すごく可愛くって、うん、柄とか、はい、でホームページ自体もすごいおしゃれやなと思って拝見させていただきました。
ありがとうございます。まあ、でも今の商品にたどり着くのももう10年ぐらいかかっていて、まあ、最初は本当に福祉施設の商品ってどちらかというとちょっと福祉っぽくって、うん、なんかこう皆さんお涙頂戴的に買ってくださるっていうところがやっぱりあったんですけど、まあ、その制度改定とかいろんなこうこれまでそのどうしても利用者さんの工賃、まあ、その利用者さんというのはそこで働く、まあ、障害のお持ちの方なんですけど、はい、その方々にまあ少しでもこう高い工賃をお支払いしたいという思いであったりとか、はい、あとやっぱりこう自分たちが作ってて楽しいものを作ってほしいというところで、まあ、本当にビジネスコンペに出たりとか、はい、あとまあその販売先でこうちょっとより反応が良くて可愛いって言われたものをどんどん作っていくというところで、はい、まあ、どちらかというとその今まではこうみんなのレベルに合わせて作れるものを作ってたんですけど、まあ、ある一時期からはやっぱり自分たちが欲しいものを作っていこう、みんなに喜んでもらえるものを作っていこうというところで、随分こう商品が変わっていって、で、まあ、最初は縫製品だけだったんですけど、つまみ細工ができたり、うん、尻尾のブローチができたりとかという形で、ね、まあ、今では本当にいろいろ育って3ブランドまで、はい、広がってきました。
あ、そうか、ブランド化もしてはるんですね。
そうなんです。うん、それぞれに尻尾は尻尾という名前で、うん、まあ、つまみ細工はそのままつまみ細工なんですけど、あ、はい、まあ、ウェディングのことも少ししてた時期があったり、縫製品のことであったりとかっていうふうに、はい、まあ、その なかなかものづくりでも皆さん得意なことと苦手なことがあるので、うん、まあ、いろんなことをこう経験してもらったり、うん、一つの仕事ではなくよりたくさんの中から選んでほしいというのがあって、うん、今は、はい、3ブランドまで成長したという感じです。
で皆さんその商品が自分たちが作ったものがこうどんどん売れるようになってきたというふうにお伺いしているんですけども、それによってその利用者さんたち の, その変化とか何か変わって手応えとかそういうのにありますか？
そうですね、やっぱり直接的にはその販売のスタッフもいるんですけど、あ、はい、まあ、目の前でやっぱり自分たちが作ったり、うん、まあ、自分の仲間が作ったものが売れていくというのはやっぱり本当に、うん、自分が褒められるよりやっぱ嬉しい、うん、皆さんなかなかそうなんですよ、うん、自分自身自信がないので、うん、自分が褒められてもなんかこう変な感じっていうふうに言うんですね、うん、でもやっぱり自分が作ったものを褒められるっていうことは本当に純粋に嬉しいっていうことで、はい、まあ、それが本当にこうみんなで共有できたり、うん、なんかこうさっきも言ったように居場所がない人たちとか、うん、その家庭が居心地が悪かった人たちが、はい、まあ、ものづくりを通してその連帯感ができたり、うん、なんか嬉しいなっていうことをみんなで共有できるっていうところで、うん、まあ、そこは本当にこうなんていうんですかね、チームとしての一体感というか、うん、その共同体になったという感じの仲間ができたっていうところがすごくやっぱり喜びにつながっているっていう感じです。
あ、そうですか、はい、今は何人ぐらいでその利用者さんとスタッフの方とものづくりは
意外に所帯が多くて、はい、はい、うちは、今登録が32名で、うん、はい、実際に毎日来られているのは18名ぐらい、
はい、たくさん来てはるんですね、は
い、でスタッフが8人いますので、
あ、そうなんですか、
割とこう毎日にぎやか で、はい、ボランティアの方も出入りされたりするの で、
そうですか、
本当にたくさんの方が生き生きしておられる雰囲気で結構にぎやかです ね、
そうですね、
女性同士なので本当に
そうですね、はい、おしゃべりもしながらとか、
ね、仕事中は死後禁止、はい、
あ、そうですか、
その商品をやっぱり作ってもらわないといけないので、そ、うん、まあ、割とそのメリハリを大事にしているので、
はい、
仕事中はもう、うん、
もう集中して、
はい、もう無音でみんな静かにやってもらっていて、
あ、はい、
でまあ、一旦休憩に入るとすごく皆さん喋られる、
う
ん、
そうですか、うう本当にメリハリですね、
はい、
拝見してるとすごい細かい作業が必要なんやなっていうのも分かりますし、はい、うんうん、尻尾にしてももう多分集中せんとね、
まあ、ちょっとなんか補足的に言うと、やっぱその集中するっていうことが、うん、まあ、例えばその病気のことを考えなくてよかったりとか、しんどいことを考えなくていいっていうところにもつながるので、はい、やっぱりその集中するっていうこと の、 その効果というか、はい、やっぱり集中できたこともやっぱ本人にとってはちょっと心地いい疲れになったりするので、はい、やっぱりそこはすごく難しいし、本当に、はい、泣きながら作っておられる時や悔しい思いもされてるんですけど、まあ、でもやっぱりその一方でやりがいとか手応えにはつながっているようです。
あ、そうですか、
はい、
でもともとそういう作業、共同作業の場として京町屋を活用されてるんですけども、はい、その京町屋を探してもそこでやっていこうというふうにもともと考えられたんですかね。
はい、まあ、ずっとこう話は先ほどから続くんですけど、うん、その家に居場所がないっていう方とか、うん、やっぱり家に思い出がない方が、うん、いらっしゃって、はい、そういう方にとってやっぱり少しでも、うん、まあ、自宅のこうぬくもりとか、うん、まあ、ただいまって言って帰ってくる雰囲気であったりとか、うん、そのね、病院のようなところは毎日こう通ったり通院されている方が少しでも、うん、まあ、ホッとできるような場がいいなというところで、うん、はい、あえてその100年築100年の町屋にしようというところ で、はい、決めました、
うん、やっぱり病院でもなくってマンションでもなくって町屋っていうところです ね、う
ん、なんか白い建物とかってやっぱり病院を彷彿させてしまうので、うん、
はい、
やっぱりそこはこうなんですかね、本当にお家っぽい雰囲気っていうのはすごく大事だなというところで、うん、はい、庭があるであったり、
うん、
ちょっとこう不自由なところも含めていいかなっていうところで、
はい、
まあ、本当バリアフリーじゃないので最初はどうかなみたいなところもあったんですけど、
う
ん、
う
ん、
そうです
ね、まあ、みんなが助け合えればそこはいい話なので、はい、まあ、あえて不便なこともまあすごく大事にしていくというか、うん、協力し合っていくっていうところが、はいはい、大事なところかなっていうような話が当時、はい、ありました。
あ、そうですか、
はい、
吉川さんってもともと看護師さんをやっておられたっていうことですよね、はいはいはいはい、でその、実際にその町屋を活用されてその効果っていうのは実感されてますかね。
そうですね、私自身が、うん、もちろんその病院で働いている時よりもやっぱり季節感を感じるので、うん、
はい、
その病院にいるとどうしても病気の話ばっかり患者さんとしてしまうっていうところがあったんですけど、例えば本当にこう庭にある木の話をするとか、まあ町屋などでやっぱり寒い、
はい、
寒いよねみたいな話をするとか、まあそういう本当に普通の暮らしの中にある不便さとか、その喜びとか、まあなんかそういうことが日常会話にできるっていうこと自体はすごくやっぱり大きなことだなというふうに思うので、なんかやっぱり自分自身がやっぱ居心地がいいっていうことって本当に人に伝わると思うので、はい、まあ、そういうなんか相互が居心地がいいっていう感じが本当に最もこう、みんなの環境としてはいいのかなっていう感じがします。
はい、そういう、こう落ち着いた場所で迎えてくれるみんな、仲間がいるとか、一緒にこう作業をこうしっかり進められるとか、そういう場所としてふさわしいですかね。
そうですね、まあ、だんだん本当にそういうふうに自分たちの中でこう、ね、仕事場としてどういうふうにしていくかということをこうちょっとクリエイティブにやっぱり考えていく部分もあるので、なんかこう何ですかね、やっぱりみんなが少しでも居心地よくしたいっていうところもありますし、で何回かこう改修工事もしてるんですね。
実はそうなんですか。
耐震化工事をしたりとか、去年もお店を店舗を作ったりとかっていうところで、こうだんだんだんだんその町屋をどんどん工夫していくっていうか、やっぱりこう住んだ時には分からなかったいろんな工夫が出てきたりとかするので、やっぱりなんか町屋でなんかいろんなことを展開していくって本当にこう面白いなっていうふうに、なんかやっぱりマンションとかだとできることって限られてるんですけど、
そうですよね、
どうしてもその建物が町屋だとこう、ね、いろいろとこう難しい点もあるんですけど、でも本当改善点というかよくできる点もあるので、
そうですね、町屋ってこう回収しやすく作ってあります
しね。本当にそうなんです。なのでもう尻尾とかはもう工房を作って、まあ、皆さんに作ってもらうところを見てもらう、で、まあ、そこでより商品の魅力を知ってもらって買ってもらうみたいな形に変えたので、だいぶそうですね、その町屋の良さを最大化するっていうか、どんどんこう生かすっていう形の方向にいってるかなというふうに思います。
お店とその作業場はそうやってこうつながる形になってるんですか。
まあ、町屋なので一応今2階建てなんですけど、1階入ってすぐのところに、去年店舗を増設して、でその、ちょっと先というかその同じフロアの中をこう仕切っているので、そこで尻尾焼きを作って、そのさらに奥でつまみ細工を作っているんですね。
あ、そうですか。
で2階はどうしてもこうミシンってこう、工場のような感じになるので、いろんなこう生地を着る人、縫製をする人というふうに分かれているので、その縫製担当の人だけ2階にいらっしゃるという感じです。
あ、そうなんですか。
はい、
本当にたくさんの、ね、利用者の方がいろんな作業とかで分業しながらとか、で最後には商品として
そうですね、きちんと1個が検品する方とかもいらっしゃって。
そうですか。
すごい厳しい検品が。なんかやっぱりそのお客様のところに届けるときに、まあ、本当により良い商品をっていうところで、もう本当にこう1ミリの違いでも全部 B 品になってしまうので。
そうですか。
なので本当にこうただものをみんなで作るんじゃなくて、最後までやっぱり責任を持って検品するというところまでやっているので、本当にこう検品してくださる利用者さんとか細かい作業をずっと本当してくださっていて、
そうですか、
ね、すごい大変なんですけど、でもやっぱりまあ本当そういうふうにこう大事にものを作るっていうことをすごく大事にしているので、大変ですけどみんな頑張ってやってくれています。
そうですか。もうやっぱりもう疲れてしまったりとか、そういうもうせっかく作ったものが跳ねられてしまったりっていうようなことも、ね、
ありますね。
かもしれないです。
はい、ショックですけど、やっぱりでも何ですかね、こう次また頑張ろうっていうような気持ちになったり、まあなんかこうね、できてない中をまたこう教えたりっていう風にこう環境の中でこうどんどんどんどん皆さんやっぱり毎日作ってれば確実にうまくはなるので、
そうです
ね、なのでやっぱりちょっと来れなかった人の回数が、来る回数が増えたりとかするっていう風に、
そうなんですか、
まあ、やっぱり本当に皆さんこう変化してくるんですよね。その まあ、より良いものを作りたいって。だからこう支援者が頑張って支援しなくても、まあ、そういう意味ではこういいものを作りたいっていうところがすごくこう回復のきっかけになっていると思います。
みんなでこう高め合うっていう感じがすごく伝わってきます ね。
本当にそこまでいくともう支援者なんて必要ですけど、でも本当にあとはもうみんなの力で乗り切れるところはあると思います。
その経験がもしまあ他のところで働いたりとか、まあ日常の生活にもこう生かされるっていうふうになるんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう、まあ 一旦働かれてサリを卒業された方でも、うん、結構こう遊びに来られるんですよね。
そうなんです。
嫌なことがあったり嬉しいことがあったりって、なのでそういう、うん、何ですか、仲間のような体験ができると、うん、一回その場を離れても、うん、やっぱりこう帰れるような実家みたいな感覚でやっぱり戻ってこられたり、
はい、
まあ、一緒に外出プログラムに参加したりするので、なんかこう少しのことで不安になってたことがなんか乗り切れちゃうっていうか、そういうなんかこう自信につながるというか、こう土台の力みたいなのがついていくっていうのがあると思います。
で、合わせてその、地域の方との交流とか、はい、啓発事業も進められているというふうにお伺いしましたけれども。
そうですね、うん、まあ、なるべくその何ですかね、事業所の活動だけでは、うん、やっぱりその利用者さんって地域で暮らしておられるので、私たちが一緒にいる時間って、まあ、たかだか本当6時間で、あ、はい、まあ、それ以外の本当18時間何をされているかといったら、まあ、やっぱりそれぞれの、うん、暮らしがありますので、はい、まあ、そういったその地域の中で暮らす方々に精神障害とか、うん、まあ、働きづらさとか生きづらさを持っておられるという方を、うん、まあ、どういうご苦労があるのかということを知ってもらったり、はい、うん、まあ、実際にそのサリューに来て一緒にワークショップをするっていうことで、やっぱり少しずつこう、うん、何ですかね、理解をしてもらうというわけじゃないですけど、うん、こうそれが普通になっていくとか当たり前になっていくっていうことの方がいいかなっていうところで、はい、そのイベント、まあ、本当に勉強という意味でのイベント、うん、フォーラムというものをしたり、うん、まあ、もうちょっと小さなお子様のためには、はい、セールをしたりワークショップをしたりということで、あ、まあ、はい、なるべくこうたくさんの世代の人にサリューをしてもらうという活動をしているので、
はい、
もう本当に年間何個もイベントがあってすごいすっごい大変なんですけど、
お店のこともね、はい、支払いながら、
そうなんです、まあ、でもやっぱりそういうイベントがあって、うん、イベント慣れしてくると利用者さんたちがどんどんこう、うん、いろんなことをしてくださるので、はい、もう本当に最初は大変だったんですけど、今ではもう皆さんの方が慣れてきているっていう、う
ん、イベントももうみんな一体でやっていくっていうことですね。
本当にもう本当に開けてる時間が10時間とかになるので、もうシフトで皆さん働いてもらってっていう風にするので、はい、やっぱりなんかイベントをするっていうのは本当に何ですかね、こうなんか一過的なものではなく、
はい、
そのなんていうのか、チームでこの短期間の中で集中してやらないといけないっていうところがあるので、はい、うん、またなんかこう普段の仕事のこう見てるお互いを知ってる感覚と、やっぱイベントの時にお互いを知るというのはちょっとやっぱり違うので、
そうかもしれないですね。
やっぱ経験することが全然違うんだと思う。
企画して本当に当日までの準備とか、うん、その当日もどういうふうに、まあ、いろんなことが起こるでしょうしね。
本当にこう、うん、もう1回しかやっぱりないので、うん、その緊張感でやっぱりこちらもすごいですし、
はい、
あんまり皆さんをフォローしている余裕もないので、はい、そうなるとやっぱりみんなそれぞれの持ち場で自立してもらわないといけないので、
うん、
そういうのはすごくいいんだろうなって、
うん、ここの部分はもう責任持って自分たちで何があってもやりきるとか
もう、ね、はい、回らないからお願いねみたいな感じで言うので、
はい、うん、それも本当にうまくいった時の達成感とか、ね、また新たな喜びとかにつながりそうですよね、うん、自信にもつながりそうですね、うん、そうやってそのすごく魅力的な活動をされているサリューさんですけれども、お店は普通の皆さんも、ね、ぜひ来ていただいてと、はい、いうことですね、
は
い、
月曜日から土曜日まで11時から、はい、18時まで毎日やってますので、
はい
はい、ぜひいろんな方に来ていただけたらなというふうに、
はい、またホームページでも、はい、紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、ここで一曲お聴きください。後半は建築士会の活動報告、建築士会って何やって万年のコーナーをお届けします。
京都人町出会いもん、
建築士会活動報告のコーナーです。コーナー担当のまちづくり委員会の渡辺です。本日のゲストも前回に引き続き法制委員会の岡田委員長に来ていただきました。岡田委員長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回では過去の、勉強会のお話をお伺いしたんですけれども、はい、今日は、次回の取り組みとかこれからのことについてお尋ねしたいなと思います。
はい、
はい、
法律改正の、ね、勉強会を前回やったんですけれども、
う
ん
う
ん、
はい、
実はその木造建築の方のテーマと、
はい、
建築士の倫理観のテーマと2つで議論したんですが、
うん、はい、
実は倫理観の方にすごく人が集まってですねすごく盛り上がったんですね、
はい、
なので第2回はちょっと倫理観をもうちょっと突っ込んでみたいなと、
なるほどなるほど、
いうふうに思ってるんですけれども、はい、でもまあ、あの200平米未満であれば用途変更の手続きがいらないと、はい、いうことになるんですけど、やっぱり中身がよくわからないのでっていう、そういうふうな意見もたくさんいただいてますんで、はい、それもできればこう詳しく解説できるようなことと、また前と前回と同じように意見交換をしたいなということは今企画中です。
なるほどなるほど、はい、なんかこういった勉強会は年に1回か2回か、ね、されてるということなんですよね。
はい、で今年は前回7月にやって次第2弾企画してますので、はい、
じゃ あの同じことではなくて、はい、同じことをなんかすごい人気があってもう一回聞きたいっていう方もいらっしゃればいけなかったのでぜひまたやってほしいっていうご意見もありますよね。
そうですね、はいはい、なのであの第2回あのブラッシュアップしてやるんですけれども、うんうん、第1回来られてなかった方もちゃんと、はい、あの分かるようにあの、ね、最初に説明入れたりとかしてやりたいなというふうには思っています。
なるほどなるほど、はい、そしたらもう1回聞きたい方も初めて聞かれる方も、はい、あの同様によく勉強になると。
そうですね、はい、そういう企画にしたいと思って今、はい、検討しています。
なるほどなるほど、なんか法制委員会 の, あの方々のメンバーが大変少なくてですね、
はい、
読み解いていただくにはすごいこう大変な少なさで、もうちょっと人が増えたらいいですね。
嬉しいです。
私まちづくり委員会に入ってまして、まちづくり委員会のこれ1回でやっておるんですけど、動いてるのはやっぱりね10人ぐらいなんですよね。
やっぱりそれぐらいいますよね。
そうですね。そうですよね。で、6人プラス2人の8人っていうと、まあ大体全員欠席、出席なんですか？
そうですね。大体皆さんこう毎回来られます。はい。
それはまた素晴らしいですね。
人数が少ないがゆえにだと思いますけれども。
もう一人でもかけるとやばいってみんながそう思ったんですかね。はい。
でも一時4人とか5人しか集まらへんみたいな感じの時もありましたので、それに比べるとちょっと増えてはいるんですね。
じゃあこう法改正に関する法律があり、それをこう我がのものにするために、まあ、自分たちも勉強になるし、
そうですね、はい、
でそれをこう読み砕いて自分のものにしてから下ろしていけるっていうのに、
そうですね、はい、
やっぱりその建築士としての本来のあり方というのか、はい、きっとそういうふうに思ってらっしゃる方がメンバーにいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、はいはい、そういう方が1人2人と、
はいはい、
入ってこられて今8人ですので、うん、もうあと 2,3 人増えてほしいなという希望は持っています。
そうですね。
でですね、
はい、
実は今建築基準法だけではなくて、うん、はい、建築物省エネ法というのもターゲットに入れてます。
はいはいはい、なるほど、省エネ法。
省エネ法、
お、はい、はいはいはい、
もうちょっとしたら住宅まで全部義務化されるとかいうふうになってたんですけど、うんうん、今実際はそうじゃなくなってるんですけれども、うんうんうんうん、それも一生懸命ちょっと今勉強しつつ、うん、法制委員会だけではちょっと手に負えないので。
そうですよね、
木造建築研究会の方も一緒になって、
はい、なるほどなるほど、はい、環境、住まいの環境権、
そうです ね、はい、
そちらの方もね、そしたら一つだけでやってたところじゃなくて、ある、ね、いろんな知恵が、
はい
はい、
なので他の、ね、研究会委員会とコラボしながらするというのも非常にいいかなと思います
。そうですね、はい、はい、今年度にされますか？
今年度にもうすぐ案内出ると思います。
そうですか、それは楽しみです、はい、ぜひ行かなきゃいけません、ね、12月頃に勉強会をしたいなと。あ、なるほどなるほど、はい、はい、で岡田さんの委員長もまあ最初にお話になって、またグループトークみたいな、
そうですね、はい、それもそういう同じような企画で、はい、
うん、じゃあ一人一人のこう思ってることとか悩んでることもこうメンバーがしゃべる場があるってことですね。
そうですね、はい、
ああ、そしたらそれを共有できるっていうのはすごくいい勉強会ですよね。
そうですね、はい、
うーん、
やっぱり 建築士会の活動って参加してやっぱり、ね、行かないと、その聞きに行くだけっていうのはやっぱりもったいないですので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、その場にいて自分も発言して、はい、一緒にアクションを起こしながらっていうのがきっといいと思いますので、そういう勉強会にしたいなと思って。
そうですね、聞くだけだとちょっとスーッと流れていってしまうことも、自分が発言して、あ、こうこうこうだった、また人の違う人の意見を聞いてっていうので、あの自分のものになっていきますもんね。
そうですね、はい、
あ、楽しみですね、ありがとうございます、はい、なんかすごくあの法制委員会って言ったらあのどんなことをしたのっていうのはある程度分かってたんですけど今日はっきり分かりましたありがとうございます。
やっぱり、ね、はい、名前が固い名前ですので、
固い名前ですよね、
はい、イメージだけが先行しちゃってるんですけれども、あのやってる内容は柔らかくということで考えていますので、
はい、はい、じゃ あ, あの最後に委員長さん、はい、何かこう抱負みたいなことがもしあれば、
ね、はい、やっぱり法律は守るべきものなんですけれども、はい、やっぱ法律をうまくこう使いこなせるようにみんなでなりたいなと思っています。
素晴らしい、その通りですね、ありがとうございます、
はい
はい、じゃあまたの機会にまたお話を伺えればと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日は、NPO 法人サリューの吉川さんにお話をお伺いしました。あのお話をお伺いしまして、ちょうどその商品身に今からね、あのちょうど身につけたり、持ち歩いたりするのにおしゃれ、すごいおしゃれですので、あのお店にも通信販売もやってはるんでしたっけ。
やってないんですよ、まだ。
あ、そうですか、
はい、
あ、
そうなんです、ま
あ、
まだ。
ぜひぜひ、けどあの私もお店にも寄せていただきたいと思います、はい、あんまり夏のね暑い時にはおしゃれもする気が出ないんですけども、はい、今からの時期にあのぜひ拝見させていただいて、お気に入りのものを購入したいと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。